次に代表質問の概要です。3月定例会では会派を代表する4人の議員が新年度の予算などについて代表質問を行いました。質問者の分析により概要をお届けいたします。清風クラブ和田俊樹議員、4期目の最終年度を迎えて、市長に問う、問い、近年の社会情勢も踏まえ、本市の舵取りを行う市長の心持ちを伺う。市長4期目では、ずっと選ばれる町、住み続ける町の実現に向け、学校給食センターの開設や、海辺の公園、平塚シーテラスの完成など、平塚市総合計画、平塚ビジョンに掲げた4つの重点戦略に位置づけた取り組みをはじめ、人口減少社会において生じる様々な課題に真摯に向き合い、将来を見据えた施策を力強く展開してきた。その結果、市内への企業の本社移転や、平成27年から続く人口の転入超過など、様々な形となって現れている。令和8年度においても、この流れを組み、任期4年目の仕上げの年として、本市の様々な魅力を照らし、町の賑わいにつながる施策を着実に進めていく。幸せに暮らす町の実現に向け、市民と手を携え、全力で市政運営に取り組んでいく。問い、首長の立場から、食料品の消費減税による自治体への影響をどのように考えているのか。また、国に対して要望していく必要があると考えるが、見解を伺う。市長、消費税は地方消費税交付金や交付税など、地方自治体の貴重な財源の一つであるため、介護や保育などの社会保障を支える行政サービスへの影響が懸念される。そのため、多くの地方自治体の首長が国に対し、代替財源を含めた制度の検討を求めている。今後も地方自治体が住民サービスを安定的に提供し続けるために、地方の一般財源総額をしっかり確保してもらうよう、国に対してはあらゆる機会を捉えて要望していく。問い、平塚シーテラスの最新の来園者数と課題、今後の展開について伺う。市長、令和7年10月にオープンした平塚シーテラスは、誰もが気軽に海岸に来ることができる海辺の公園として、地元をはじめ市内外から多くの人が来園し、令和8年2月23日現在で、早くも約31万人を達成した。利用者からは、海の眺めが素晴らしい、海を見ながら散歩できることが嬉しい、といった声があり、多くのメディアに取り上げられるなど、本市の PR にも貢献している。このような想定を上回る来園や反響があることから、今後も継続して市民をはじめ多くの人が本市の海辺に親しみ、本市を好きになってもらえるよう、様々なイベントを開催するなど、引き続き魅力アップを図っていく。問い、茅ヶ崎市の道の駅は、オープンから約7ヶ月で100万人の来場者を達成したと報道があった。さらに、茅ヶ崎市では、周辺の県有地を活用して、駐車場の増設を行い、さらなる来場者増が予測されている。本市としては、広域連携の観点から、茅ヶ崎市の道の駅との連携を進めていくべきと考える。具体的には、国道134号を走る公共交通網の強化である。本市が取り組んでいる自動運転バスについては、茅ヶ崎市長の前向きな見解もあり、 交通事業者からも強化の可能性は十分あり得ると聞いている。茅ヶ崎市の交通事業者と協議の場を設けることについての見解を伺う。都市整備部長、現在茅ヶ崎市の道の駅やバス事業者と連携の予定はないが、湘南エリアにおいて特定のエリアに観光客が集中するのではなく、漁師の施設が新しい選択肢となり、このエリアを盛り上げる魅力ある存在となるよう努めていきたいと考えている。問い、広域連携について、協議の場を設けることへの考えを再度伺う。副市長、本市の市長と茅ヶ崎市長は、漁師の施設ができる前から話をしている。また、市長、両副市長が直接話をする場も設けており、さらに多くの人に漁師の施設を知ってもらい、湘南地域がより活性化する施策を考えていきたい。この他の質問。令和8年度財政運営。重点戦略。分野別施策。小学校給食無償化と中学校給食費の補助。市民病院の経営状況。平塚駅周辺地区の整備。平塚漁港左岸導流堤機能保全工事。